いいですか？皆さん開きましたらご一緒に。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。今日の説教題は心配しないで祈りなさいという題です。心配しないで祈りなさい。ヨハネ福音書14章から17章までは、イエス様が十字架にかかられる数時間前に弟子たちに最後の話をする、そういう内容が載っています。弟子たちはですね、3年間イエス様に従ってきました。期待を持って従ってきたんです。イエス様に、この方に従っていけば自分たちの将来は必ず約束されると思って、すべてを捨ててこの方イエス様に従ってきたんです。しかし今は十字架で死刑されるというその最悪の結果になりました。弟子たちの状況はその風の前の灯火、そういう感じです。非常に不安です。で、彼らの不安な心を見抜いていたイエス様は、彼らに信仰の人になりなさいって、信仰の人になりなさいと勧めます。で、14章1節を見てくださると、この言葉から始まるんです。あなた方は心を騒がしてはなりません。あなた方は心を騒がしてはなりません。心配するなと。神を信じ、また私を信じなさい。彼らが心配しないように、信仰をしっかり持つように。実際的にイエス様がここで教えておられます。その中の一つは祈りです。祈り。祈りが大切ですよ。どうしてかというと、あなた方が心配しているように、私たちは期待から外れるとすぐ心配になります。そういう弱い存在です。私たち人生は人生を歩むゆえに、この心配事はつきものである。つきものである。心配の意味は何かというと、これからこういう良くないことが起こったらどうなるんだろうって、それが心配ですよね。そこから来る不安、恐れ、それが心配です。まだ何も起こってないのに自分で想定して自分が心配します。また小さいことが起こっているんだけれども、その後悪く考えて、悪くとってもっと心配する。例えば今心配しないといけないことがたくさんありますよね。今金融関係のことが大変ですよね。今景気が悪い、とにかく不安です。戦争もある、これもある、これもしないと、あれもしないと、そういう中で心配事がたくさん起こるんです。つきものです。これらの心配から自由になれる人は一人もいませんよ。全部あります。で、ある人は言いました。この世の中で幸せな人はどういう人かというと、忙しすぎて心配する暇がない人。そして夜は疲れすぎて心配することができない。心配することじゃなくて、そのまま寝込んでしまう。一生懸命働いて心配しない。そして夜は疲れ、くたびれてそのまま寝込んでしまう。こういう人が幸せな人だ。確かにそうかもしれません。しかし、長続きできないんですよね。バランス崩れてしまいます。だからイエス様が今日教えてくださることは何かというと、心配から自由になれる 唯一な道は何かというと、祈りである。祈り。祈りは大切である。今日の聖書で、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。イエスの名によって求めることを神様は答えてくださるんだ。何のために？それは父が子によって、父なる神様が子なるイエス様によって栄光を受けるためである。心配事に来る神の栄光になることなんですよね。これは素晴らしいことです。つまりイエス・キリストの名によって求めることを通して、神様が答えてくださり、その答えによって神ご自身が栄光を受けてくださるということになる。祈りというのはですね、大体日本的に考える祈りっていうのはですね、何かを利用するという、イエス様の名前を利用して、そして神様からいただくっていう、そういう感覚があります。だけどそうではなくて、神様がご自身の栄光を表すために、私たちの心配事、またイエス様の名前を利用してくださるんだ。それが祈りです。ですから私たちに心配事があるとき、イエス様の名によって積極的に神様に求めていくことは神様の御心である。かえって心配事があって、そういうときね、自分で心配して心配して、でもともと悪く思うようになること、神様に求めないこと自体がこれが罪であるんだって、神様の御心に反することであるって、これ大切な原理ですよ。今回ですね、義理の母のことで私たちはこの祈りのことを実践しました。で、最終的には神様が栄光を受け取ってくださったんです。これ素晴らしいことです。栄光を神様が表してくださり、ご自分が受け取ってくださった。義理の母はですね、私立に入る前には何と言ったかというと、教会の人に知らせるなって言ったんです。わかりますよね、気持ち。人に迷惑かけたくないから、迷惑かけたくないから。で、月曜日に手術に迎えて、で、手術が成功しました。で、2日過ぎて水曜日、管を取って普通の病棟に移される直前に、心臓が出血したんです。で、急遽手術を受けたんです。エマージェンシー。で、水曜日の手術が成功しました。で、また2日経ったんです。金曜日になって意識が戻ろうとした時、また出血したんです。で、また緊急手術を受けました。5日間の間、3回の手術です。心臓の手術、これはかなりエネルギーを使うとお医者さんが言ったんですよね。Very strong lady。あれほど大きい手術をね、5日間で3回受けたんです。で、お医者さんはですね、手術をする前に説明したときですね、98%問題ないですよって、確信を持って言ってくれたんです。で、その通り、普通だったらバイパースを1つやるんですけれども、彼女の場合は2つしたんです。それも自信持って2つして成功したんです。しかし意外なことが起こったんです。手術した後12時間以内に 手術したところから出血することは今まで数回、何回かありましたけれども、それ以外のところで、それも24時間過ぎて2回も出血することは初めてである。自分は今まで600回の手術を、この手術をしました。600回ですよ。ベテランです。だけど、こういうケースは初めてである。で、3回目の手術はかなり時間がかかったんです。心臓が止まったんですよね。で、それを手術室に向かいながら、心臓、このマッサージをしながら行きましたからね、この心臓そのもの。で、手術が終わって、その経過を説明してくれたんです。で、最後の彼から出る言葉は何かというと、It is beyond our ability. It is beyond our ability. 私たちの能力はもうこれで終わりです。で、今日は下の弟が来てくれたんですけれども、日本に電話してね、葬式の準備をしなさいとかね、お互いにそういう話をしてたんです。だけどね、私はその話を聞いたとき、彼が、お医者さんが言ったことは何かというと、今、心臓も機械で動かしてるんですよね。自分の力で心臓が動かないんです。機械で動かしてるんです。たとえ命が支えられても、戻ったとしても、意識が戻るかどうかも分かりません。で、そういう状況でした。それがお医者さんからの話です。で、その時私が思ったのは何かというと、あ、これからが本番だって。これからが本番。いわゆる私たちは心配事です。しかし、神の栄光がここで現れる。っていうのが私たちの信仰である。人間の力をすべて尽くしました。人間はここまでです。しかし、それを超えて働かれる神様がおられることを私たちは信じている。で、その時がね、ちょうど金曜日だったんです。で、病院に向かいながら電話で雪乃さんに、みんなにメール流しなさいって、また陽子さんにもみんな、ね、メール流して祈るように、その緊急祈りの要請をしたんです。で、祈れる人は、電話したり、メールを出して、そのようにお願いしたんです。神様はですね、今日の御言葉を通して教えてくださることは、この困難な時、心配の時、ご自身の栄光を表すことが、これが神様の仕事である。そのことを教えてくださいます。神様はですね、私たちの心配を利用してくださいます。そして、生きて働かれるご自身を表してくださるんだって。これがクリスチャンの祈りの原点である。みんな手を挙げたとき、Everybody give. Professional.この道では問題ありませんよという人が手を挙げたとき、あのときが私たちの勝負の始まりである。ですから、私たちは自分の利益のために神様を利用する前に、神様はご自分の栄光のために私たちの問題、私たちの心配事を利用してくださるんだって。皆さん、素晴らしいと思いません？素晴らしいことです。ですから、心配しないで信じなさい。信仰を持ちなさい。そして、イエスの名を持って神様に大胆に祈り求めなさいと。今回は皆さんの祈りに合わせて、本当に祈った、その結果が与えられました。神様は聞いてくださったんです。ご自身が生きて、この御言葉の約束通り証明してくださるということを証明してくださいました。 また栄光を表し、また受け取ってくださいました。その中である日本に帰国されたその神女、神女専門医、早乙女兄弟が、またね、メールをしてくださったんです。前後何回もメールをしてくださったんですけれども、彼が御言葉をくださったんです。彼は自分のこの患者さんが手術に向かうときは、この御言葉を読んであげる、そうです。ヨハネ9章、一節からの御言葉です。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問して言った。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのではなく、両親でもありません。神の技はこの人に現れるためです。まさにその通りです。私たちの心配事、困難は祈るためのことであると。生きておられる神様を体験させてくださるためである。神の技がそのことを通して現れ、栄光を受けてくださるためであるということです。素晴らしい御言葉です。先週、息子のところ、インディアナに行ってきました。で、説教の CD を一つ聞きましたけれども、その内容は何かというと、1年前にアフガニスタンで韓国人のそのミッションチーム23人が拉致されましたよね。で、2人が殺されて21名が助けられて、無事に韓国に帰国することができました。で、マスコミと国民から激しく非難されました。彼らは本当に祈り祈り、静かに1年を過ごしたんです。で、今年イースターの時、その教会の牧師が本当に恐れながら聞いたそうです。21名の人々に、もし証しをしたい人がいれば申し込んでくださいと。で、牧師は5人か6人ぐらい申し込んでくれればいいと思ったらしいんです。だけど意外に18名が証しをします、そして申し込んでくださったんです。その内容はこういうことです。彼らが明かした内容はこういうことです。彼らは拉致されて、その直後は23名が拉致されてるから、世界に全部流れてるんじゃないですか。報道されてるんじゃないですか。で、追いかけられることをこう恐れて、そのタレバンの人たちが彼らは全部予報を着せて変装させます。で、2日間ですね、あっちこっち連れ回したらしいんですよ。だから特定、どこにいるかその場所を探せないように、あっちこっち、もう何回も何回も。で、2日後の夜、小さなその洞窟、穴のようなところに閉じ込められて、そこで一夜を過ごします。で、21名が眠れるような、その広さはありません。で、女性の人々はもう疲れ、くたびれてるから、もう横になって、男の人たちはもう座ったままそのまま寝たらしいんです。次の朝ですね、朝みんな外に出されます。掘っておいた穴があります。穴の前に全部立たされます。タレバンの兵士たちが鉄砲を持って脅かします。お前らは一発でこの中に入るんだよという脅かしです。その時ですね、彼らの証しは何かというと、証しされた全ての人の答えは、その場面でみんな感謝したというんです。 脅かされた時、感謝した刀で、剣で殺されないで、銃で撃たれることは幸いです。神様、一発でこの中に入るようにしてください。そのように感謝の祈りを捧げたらしいんです。このように殉教するのは光栄です。自信持って感謝したらしいんです。どうしてそのように感謝することができたかというと、その前にですね、責任者、23名の中の責任者、牧師、一人がいるんです。拉致された直後に、彼がみんなに言ったことは何かというと、私は死ぬんだって。死ぬけれども、騒いではダメだって。騒がないで、恐れるなって。騒ぐなって。食事が、食べ物が出ると、ちゃんと食べなさい。まず食べなさい。そして食べながら祈りなさい。そして後で解放されて国に戻った時は、マスコミからのいろんな質問があるから、一切に答えるなって口止めをしたらしいんです。ただ一言、申し訳ございませんって、そのことだけ言いなさい。実際彼らはそれだけしたんです。彼は牧師ですけれども、そのことを分かって、これからどのようなことが起こるかっていうことも自分が分かったんですよね。予感したんです。それでみんなに一人一人信仰の告白をさせたんです。本当に自分はイエス様によって贖われ、ここまで生きたことだけで感謝します。神様のために働いて、神様のために自分が命取られることは、これは素晴らしい光栄です。で、みんな神様の前で告白をしたんです。で、もう一つの出来事があったんですけど、それは何かというと、その女性の中のリーダー格になる一人の姉妹がいるんです。で、夜中起きて見ると、二人の姉妹がそこで、そのチャードというんですね、あの女性たちが、このもう頭から全部かぶるんじゃないですか、チャードっていうものね。で、かぶって、だから誰が誰か分かんないんですよ。で、目しか見えないから。2人が祈っているって。で、その姿が見えて、で、彼女が思ったのは、起こして一緒に祈ればいいのに、なんで自分たちだけ祈ってるの？と思ったらしいんです。で、自分も起きて、隣で祈り始めて。で、しばらく祈ったんです。しばらく祈った後、見ると2人の姉妹がもういなくなってる。もう祈らない。あ、もう寝てるかなと思って、自分もしばらく祈って、それで寝たらしいんです。次の朝ですね、起きて、昨日夜中誰が祈ったの？聞いてみたら、誰も手を挙げない。誰も手を挙げない。あなたなの？あなたなの？あなたなの？誰もいない。ああ、神様が天使を送ってくださった。天使を送ってくださった。神様が私たちと共にいてくださるっていう、この大変な時期だけれども、具体的に天使まで送ってくださって、私たちを守ってくださってるんだって。だからみんなその確信があったんですよ。実際に彼らが拉致されたことは、すぐ全世界に流れました。全世界のクリスチャンたちが祈ったんです。祈りましたよね。わからないアメリカ人のクリスチャンも、ヨーロッパのクリスチャンも、どこのクリスチャンも、みんな祈ったんです。この祈りを聞いて、神様がその場所に共にいてくださって、そのことを、その23人の人々は全員、神様が共にいてくださる、祈りを聞いてくださる、この問題を解決してくださる方は神様である、ご自身の栄光を表すためにこのことがあるんだって、確信が与えられたそうです。だから彼らは、その掘っておいた穴の前に立たされて、脅かされた時は、みんな感謝したって言うんです。 誰も恐れて悲鳴を上げたり、パニックになって大変なことがなったんじゃなくて、彼らはかえって感謝の祈りを捧げることができた。神様はこういう方である。実際に韓国の社会では、特に精神科の人々は、もうこの人たちは戻ったら社会復帰はできないだろうと、あんまりも職が大きくて社会復帰はできないだろうと、そのように心配してたんです。精神科医の報告がつい最近出たんです。このことはですね、その先生がそこで明かされたんだけれども、その教会の人たちもまだ全部わかんないんです。争点に出た人たちだけわかるんです。マスコミには一切流してないんです。で、最近の報告です。21名の中で7名は、ただちょっと遊びに行ってきた感じ、遠足に行ってきた感じで、7名はちょっとショックを受けたけれども、今何もなかったような感じ。そして残りの7名はもうちょっとショックを受けたけれども、今普通の生活するのには何の支障もありません。その報告が出されたんです。これだけでね、神様の栄光は素晴らしいものだと思うんです。素晴らしいんです。信じないものには理解できないんですけれども、私たちにとってみると、生きておられる。問題をどうして栄光を表してくださる。またその栄光を受け取ってくださる神様の素晴らしい御業を私たちは見ることができるんです。皆さん、私たちもですね、とにかく心配事は、また困難なことは後を絶ちません。これからもそうです。しかし神様は生きておられるんですよ。生きておられる神様を信じる。皆さんの心配事や困難をどうして、神様がご自身が生きておられ、またイエスの名によって祈る頃、その時答えてくださり、またご自身の栄光を表してくださる方である。これが神様の約束の御言葉です。心配ありますか？これからも心配事あります。イエスの名によって祈ってください。イエスの名によって祈ってください。まだイエスの名によって祈ることができない人は、イエスの名によって祈れるような、そういう人になってください。イエスの名っていうのは福音です。福音は力です。私たちの問題を、私たちの心配を解決してくださる鍵なんです。本当に今回は私たちの群れでそういうことを体験しました。また日々そういう証はいっぱいあるんです。またこれから皆さん個人がそういう生きておられる神様のその答えを通して体験していってほしい。そういう信仰者になっていただきます。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。また問題があるときは、イエスの名によって求めることによって、神様の素晴らしい公約が現れるということを教えてくださり、感謝します。どうぞ生きて、実際的に私たちの問題や心配事に関与し、答えてくださる神様を 信じ、体験していくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。